小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。
小鳩の愛、今日は東京高田馬場にあります日本展示図書館附属池田照子記念触れる博物館にお邪魔しております。私の目の前には日本展示図書館川島さなえさんにお越しいただいております。川島さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
この触れる博物館というのは今年の春にオープンしたんですが、去年のプレオープンを経て現在まで来場者の反応っていうのはどんなもんでしょう。
はい、おかげさまで、4月11日から7月の14日まではレオナルド・ダ・ヴィンチ展、3ヶ月で400人を超えた方々に来ていただきました。はい、で今回の宇宙を触る、もう徐々にではございますけれども、だんだん増えてきています。この博物館、前回にもご紹介したと思いますけれども、近くにあります手と目で見る教材ライブラリーを、主催なさっておられる大地進先生の肖像物で賄われているんですけれども、先生は盲学校の先生でいらしたので、触らせ方や展示の仕方などもレクチャーしてもらえたので、面白さが広がってとても楽しんでいただいています。
なるほどね。やっぱりそれなりの工夫というかね、触ってあこういうものかっていうのが分かるようなものが展示されているということですから、大変興味深いものばかりでございますが、さて、8月からは宇宙を触るという企画展が現在行われているということで、今回宇宙という壮大なものをテーマにした理由をちょっと伺いたいと思うんですが。
はい、昨年の開設前でしょうか、三鷹市にある国立天文台の、先生、臼田佐藤久美子先生が、今ハワイ島にある日本のスバル望遠鏡の 3D の模型を持ってきていただいて、田中理事長と長岡館長に見せていただいたところから始まります。宇宙はやはり視覚に障害がおありでもなくても、そんなに手を触れることもなく、
そうだよね、
知識的とか教養的な部分では、イコールに近いのではないんでしょうかね。
そうですね。
なので興味度っていうのは個人差ありますけれども、誰が来ても面白いというところでちょっとつかみどころをテーマにしました。
あ、そうですか。はい、今回企画展を行うにあたりまして、国立天文台でいろいろと情報収集勉強されたというふうに伺っておりますけれども、その辺ちょっとご紹介いただけますか。
はい、国立天文台の見学をさせていただいたんですけれども、太陽系の距離感とか大きさ感、それから望遠鏡の仕組みをその時に、体験というか、してきたんですね。なので、臼田佐藤久美子先生の、説明がないとやっぱり面白さが伝わってこなかったんです。なのでぜひ、その勉強してからこれらに対応しないといけないということで、見学ツアーっていうのが予約していけますので、ぜひ
天文台の方へね、
はい、で無料ですので、電話していただいて、天文台 の, 予約をしていただいて、行かれた方がとっても面白さが分かると思います。
その星っていうのはただ夜見えるだけっていうんで、実際触ったりとかのことはできるわけないんで、行くのも大変なわけでね。それをどうやってその解説してもらって、その解説がまたきっと興味深いものなんでしょうね。
そうですね。で中に太陽系ウォークっていう ところが距離感を表してくれる
太陽系ウォーク、
はい、ウォークというところがあるので、うん、そこはホームページからあの音声ガイドをダウンロードできます。なのでそこは、まあ、ご自身行っていただいてあのスマホなどでダウンロードして音声で聞けるんですけど、やはり説明の先生がいらした方が面白いですし、ま
あ、そうですよね、
はい、で今回ここでもあのお土産にそれをデイジー版に抜粋編集したものを差し上げてますので、ぜひデイジー聞ける方は
そうですね、
記念にお持ち帰りください、う
ん、なるほど、はい、さて具体的にですね、ここの展示品結構ありますよね。なんかあのスペースシャトルの模型とかね、いろんなものがあるんですが、見どころについてちょっといろいろとご紹介いただけますでしょうか。
はい、はい、ストーリー性にはなっております、
はい、
でまずエレベーター上がってきていただいて、うん、専用のエレベーターなんですけれども、はい、出てすぐ右方向に、直径約70センチぐらいの地球儀があります。
大きいのありますね。
はい、これはあの、ま、アメリカ製の APH 製っていうんですけれども、はい、30年前のものなんですね。ただあの、ま、この大きさ感で皆さんこう抱いていただいている感じがよく見受けられるんですけれども、うんうんうん、その生命の起源ですか、
はい、
ま、地球っていうのはそういう環境のいい部分が あるので、うん、その自分たちが住んでいるところからスタートしていただく、
はい、
でその隣に月の 3D の、 あの模型もあります。
あ、なるほどね、はい、大きさも地球に合わせてるわけですね、これ。
はい、でその地球を感じていただき、玄関というか、まあ入り口を入っていただき、
はい、
4つのコーナーに分かれています、
はい、
1つ目が宇宙に行く、
うん、
次が宇宙を調べる、
はい、
で第3コーナーが太陽系の広さ、
うん、
で、最後が太陽と惑星の大きさになるんですけれども、まずですね、1、宇宙に行くは、はい、地球から宇宙に行ってた、まあ、ロケット、今もあの動いています、はやぶさ、うん、スペースシャトルの模型を展示しております。
ほうほうほ
う、アポロ13号の、まあ、模型なんですけれども、
これアポロですね、
はい、うんうんうん、まあ、サターン V 型ロケットの上にアポロ13号が乗っていたというものを全部、うん、触っていただくんですけれども、
はい、
これ何分の1になってます？
144分の1の
、模型です。
アポロ13号を打ち上げた時のね、
はい、
うん、
それからはやぶさ
ね、
はやぶさにもありますけれども、はい、はやぶさ、その最初の方のはやぶさを展示しておりまして、で今ニュースでも話題になっています、うん、まあ、はやぶさ2の、まあ、リュウグウのところもこれからデータがはっきりすれば、うん、あの 3D 天文台の方で作ってもらえるかもしれないですけども、最初にあの今話題にちょっと前に話題になっていた糸川の 3D あの、うん、ものですね、これ5000分の1なんですけれども、まあ、よくニュースでは長いジャガイモの形っていうのを言ってますけれども、これを触っていただくと皆さん感動していただき、これが糸川ですか、
ね、
ということで、
うん、
ラッコがね、
そう、ラッコがね、
上向いて、
うん、
貝をこう食べている、
はいはい、
浮いている感じ
の形が、そういう感じに見えますね、
はい、
うん、
でその平らなところから採取してきたということを聞いております。
なるほどね、これ触るだけでも、あ、これがそうかなんてね、わかるな、うん、それからその次のコーナーは、はい、スペースシャトルがあって、
はい、それから、まあ、中国の信州5号というふうになります。で次が宇宙を調べるというものになっていくんですけれども、はい、これはもう地球で宇宙を調べる
と、はいはい、
いうことは、まあ、望遠鏡の種類になっていくんですね、
うんうん、
なのでガリレオの望遠鏡と、うん、稼働している中で最新の、まあ、日本のスバル望遠鏡、
はい、
でこれは、まあ、スバル望遠鏡の、3D の先ほど、理事長と館長があの触って、感動したっていうものが、まあ、2体ありまして、
うん、
直径 8.2 メートル の、 あの鏡、あのガラスの光学赤外線望遠鏡ということで、それとあとは、たっぷりと望遠鏡の仕組みを知っていただくための大内先生お手製の、うん、反射望遠鏡もあります。
あ、なるほどね、はい、うん、で次のコーナー行くと、
これ第3コーナーがですね、
第3コーナー、
はい、太陽系の広さと称して、うん、太陽から各惑星の距離感を体験していただきます、
はい、
固定したロープ、これ工夫して作ったんですけれども、いや
この工夫は大したもんですよ、はい。
水金地火木ってありますけれども、はい、太陽から水星金星地球火星木星土星天王星海王星までを、はい、まあ、辿っていただく、うん、で最終コーナーは太陽と惑星の大きさ、
大きさね、はい、うん、例えば太陽が地球の109倍だったりね、それは地球をもとにしてそれぞれの惑星を何倍だっていうのを表現してありますね、
はい、
火星は 0.5 倍、火星って今赤く見えてますけども、
はい、
これが 0.5 倍、ところが木星になると地球の11倍もあるということで、その木星との距離っていうのも結構なもんですよね。
そうですね、
ロープで知ることできますけど、
はい、かなりあります、
かなりありますね。でこれが第4コーナーか、
最終コーナーで、
最終コーナー
ボールセットでこちらを体験していただきます、
はい、うん、で黄色い大きなボールがあって、これが太陽だよっていうふうなものが基準としてあって、
はい、
地球はこんなもんだよと、
はい、
まあ何ですかね、真珠の
大きめの真珠
ですか、大きめの真珠の1個みたいな感じですよね、
うん、そうですね、直径でいうと多分1センチはないと思います、
あ、
は
い、まあそれの109倍ですからね、太陽は、
はい、
だから大きさとしてはこれ、この大きなボールはどのくらいあるのかな、70センチ、
ね、直径がまあ70センチぐらい、本当はだから1メーターを想定、
ああそうかそうか、本当は1メーターね、
はい、
うんうんうんうん、そうですか、こんなに大きな太陽があって、
あんなに小さな地球、
あんなに小さな地球や金星や火星があって、これ太陽系で一番太陽に対抗できそうなのって天王星とか海王星になっちゃいますね。
あとね木星とか
土星も大き
めなんですけれども、
なるほどね、
木星からはガスの惑星になっていくので、
はあはあ、
岩盤の惑星は火星までなんですね。
あとは何、これ
ガスなんです。
ガスなの、
はい、
そんなことも私知りませんでしたけども、だからいろんなことがここに来ると分かる、
いやい
や、はい、楽しいっていうものだというのが、
想像がつかない天文学的っていうのありますけど、
そうだよね、
想像つかない距離感、
まあ、
大きさ、
例えで天文学的数字とかね、はい、なこと言いますけど、
はい、
これ実際に体験してみると本当に天文学ってすごいな、
すごいです、
我々の住んでる地球で自分一人みたいなところからすると、
はい、
もうとんでもなく語り尽くせない大きさがあるなっていうのを改めて感じます、
はい、
さてこれから来場される方へのメッセージというのがありましたらぜひお願いします。
はい、このようにまあ狭い10坪ぐらいの展示会場ですので、視覚障害をお持ちの方でガイドさんといらっしゃるときは、うん、5人以上の場合はやはり予約していただいた方が、
予約の方がいいですね、
助かります。
うん、
はい、2、3人のまあ常勤の説明員はおりますけれども、対応がやっぱり多くなりますと声も反射しますし、
まあそうだね、
必ずと言っていいほど、うん、まあ直に来ていただいても大丈夫な感じにはしておるんですけれども、
うんうんうん、
やはり予約していただいて安心して余裕を持った時間帯で、だいたい30分から1時間ぐらいで終わる形で、来ていただければと思います。
まあやっぱりね、せっかく来たんだからここで楽しさとかいろんなものをこう味わって帰っていただきたいですもんね、
はい、
せっかく工夫して展示されてますからね、はいは
い、それからお土産としてですね、
うん、
天文学入門宇宙と私たちっていうのが、
はい、
モーダルマルチ図書っていうのがあるんですけども
、
その中で食図の部分、まあ、展示板の食図の部分なんですけれども、
うん、
3箇所だけちょっと選択したものを差し上げていますので、
うん、
特に夏休み の小学生にはとっても喜んでいただいて、
今私の手元にありますけどね、
はい、
うん、展示でいろんな、それぞれ星の軌道とかね、こういうふうに回ってんだよとかっていうのは全部書いてありますね、
はい、
あ、
最後
これ糸川の
です、
ね、
はい、
糸川はこんな形だよとか、
はい、
そういうのが書いてありますんで、これお土産、
お土産無料で差し上げて、
無料でね、
はい、
うん、
あとはまあ図書館なので、
はい、
展示の図書、音声録音図書 の、
はい、
リストも用意しておりますので、まあ、天文学に関わるものを、はい、まあ、ここに来ていただいたのを機会にして読んでいただきたいかなという気持ちはあります、
う
ん、
そうですね、
はい、
まあ、これをきっかけにしてもっともっといろんな知識そして興味を持っていただくといいかな、でお互いにいろんな情報交換してもっともっと宇宙を知っていただくと自分たち その今生きている地球っていうのがよくわかると思いますね、
はい、
はい、日本展示図書館附属池田照子記念触れる博物館は 高田の馬場駅から徒歩10分ほど、明治通りと早稲田通りが交わる交差点のそばにあります。開館は毎週水金土曜日の午前10時から午後4時まで、入場は無料です。お問い合わせは日本展示図書館、電話番号03-3209-0241、 03-3209-0241 までどうぞ。今日は日本展示図書館川島早苗さんにお話を伺いました。川島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。お待ちしております。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲でした。